大島康雄の大島が推します。
改めて大島さん、今日は何を推すんでしょうか？
はい、このコーナーでは僕がおすすめの映画やドラマについて喋っているんですけれども、本日はですね、今週末公開の犬王というアニメ映画について喋っていきたいと思います。めちゃくちゃ面白かったんですけれども、まずね、座組がすごいんですよ。脚本がね、まずミュー404とかアンナチュラルとかの野木亜紀子先生の最新作でございます。そして原作が、さっきの永井さんがですね、一緒にイベントをされた古川秀夫さんが書かれている原作です。で、キャラクター原案がピンポンとか鉄痕キンクリートの松本太陽さん、
うわ最高
で、音楽がアマちゃんとかの大友良英さん、
ビッグネームだ、
ビッグネームばかりで、主演が、女王蜂のアブちゃんと森山未来さんが声を当てているということで、その座組だけでもめちゃくちゃすごいんですけれども、どういう話かというと、まあ、ジャンルがね、まあ、聞いたことないジャンルだと思います。時代劇ロックミュージカルアニメーション、僕が勝手につけたんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、時代劇ロックミュージカルアニメーションというですね、初のジャンルの作品になっていて、まあ、ミュージカルです。で、あの古川秀夫さんが平家物語っていう作品をもともと書かれていて、でそれの外伝として書いたのがこれの原作小説になっていて、平家物語のアニメ自体はついこの間まで、アニメとしてオンエアされていました。で大評判だったんですけれども、それの、まあ、どういった形の外伝かというと、平家物語を後に、後の後世語っている人たちの話なんですよね。ややこしいですよね。そう、このね、予備知識がねないと結構難しいだろうなと思っていて、主人公たちが猿楽能を演じる、能楽師とあと琵琶法師が2人なんですけど、その2人が平家物語を演目として演じるっていう話なんですよね。
なるほど。
で、まあ平家物語の内容がある程度分かっていた方が、例えばこう壇の浦がとか、こういろんなワードが出てくるので、まあほとんどのシーンがこの映画はミュージカルなんですけど、その語ってる内容が今何の話をしているのか、そのミュージカルの中で何を演じてるのかっていうのがある程度こう平家物語が分かってた方が楽しいかなみたいな感じはあるんですが、まあ、そのミュージカルシーンというのが単純にめちゃくちゃ豪華絢爛で、音楽の使い方とかも非常にもう現代の音楽なんですよ、完全に室町時代の話なのに現代の音楽をやっていて、でそのシーンを見てるだけでも非常にすごい楽しい。
アニメでミュージカルなんですか？
そうなんですよ。そこがまずややこしいでしょでも普通の実写のミュージカルだと思って見て全然大丈夫です、でそれをアニメで表現されている。でそれがどういう場面かっていうと、室町時代の能楽で平家物語を表現しているっていう、なんか何重にもなってる構造なんですけど楽しさの種類としては普通にミュージカルを見てる時の楽しさと同じかなっていう感じですね。で、エレキギターの音とか、そのネオンみたいな光とか、いや室町時代これなかっただろうみたいな技術も結構出てくるんですよ。
楽しい、
楽しいんですよ、でこれに関してはこの監督がですね、湯浅正明さんという、いろんな、例えば、まあピンポンのアニメとか、四畳半神話体系とか、夜は短しとか、をやっている、まあ、天才アニメ監督の方なんですけれども、その方のロジックとしてはですね、彼らは芸が受けなかった場合にはもうのたれ死んでしまうような人だったわけですよ、だから今の僕らが本気で考えるものよりもさらにすごいものを当時もう作ってた可能性があると。なのでエレキギター自体の技術はないけれども、何らかの形でエレキギターのようなものを表現していた可能性はある。でそれが記録に残っていないだけの可能性があるっていう考え方なんですよ。でネオンのような光とかもないけれども、いやでもホタルとかはいるじゃんと、蛍光みたいに光る虫は当時からいたわけで、でその線量を抽出してなんかうまいことやってそういう光を作ってた人はいたかもしれないっていうことに思いを馳せた豪華絢爛な映像になっている。でこの作品自体も、一人の主人公が犬王という能楽師の、女王蜂のアブちゃんの方が声をやってる人なんですけれども、その人の何をやっていたかっていうその描写っていうのは歴史に全く残ってないんですね。で世代的には観阿弥と世阿弥の間の世代の能楽師なんですけれども、犬王が何をやっていたかっていうのは記録は一切ない。ただ犬王がみたいなのがちょろっと歴史上にちょっと残ってたりとか、
あ、実際日本史に残ってる、
はい、でも名前しか残ってなくて、
あ、犬を、
どんなやつだったかっていうのは分かってなくて、
犬なんですか？
犬じゃないですでもあの、いや犬はって、ね、
いい質問では、
説明したいことがいっぱいあるんですよいい質問です。でも犬っていうのが、まあ、犬と戯れて育ってる ので犬王っていうのも、ありますし、もともとねこの能楽師の偉い人の息子として生まれたんですけれども、うん、そのお父さんがこう願掛けみたいなものをする際に何でも犠牲にしていいみたいなことを言っちゃったせいで息子がいわゆる危険みたいな形で生まれてしまったのが犬王なんですよ、うんうん、でもう原作小説でもアニメでも実際にどのような形だったかっていうのはもうはっきりは見えないぐらい変わった形で生まれてきたっていう風になっていて、で彼が芸を極めるごとに、いわゆる普通の五体満足の肉体を取り戻していくっていう話なんですよね。で彼はお面をひょうたんの形のお面をして顔が要はとても醜く生まれてしまったのでひょうたんのお面で顔を隠してるんですけど、それをパッて取るとみんながうわー物の毛だ化け物だ毛だものだって騒ぐところがあって、それも犬王の犬っていうですね人間じゃないっていうことのネーミングに多分入ってるのかなと。でその相方となると、相方となる森山未来さんが演じてる、友名という友達の友に魚って書く友名という少年がいるんですけども、彼もまたちっちゃい時に失明してしまっていて、失明したから琵琶法師になったという、流れなんですけれども、この犬王とか、まあ、すごい人たちがいっぱいいたはずだと昔、
うんうん、
なんだけどなんとなく歴史に名前が残らなくなってしまった人っていうのはいっぱいいるよねっていうところに思いを馳せて、もしかしたらこんなにすごいものがあったんじゃないかっていうことを、古川秀夫さんと湯浅正明監督が表現しているっていうアニメです。
めちゃくちゃ面白そうですね。
めちゃくちゃ面白いんですけど、このコーナー始まって以来説明に苦労しました。
いやいやでもすごいよくわかりました。え、これはこれからなんですか？
はい、5月27日から全国公開されますので、ある程度予備知識を入れてみるのがおすすめなんですが、まあなくても、単純にミュージカルとして楽しんでいただければなと思います。うんうん、
あれ28かな土曜日ですかね。
28日土曜日ですか、はい、すいません。
土曜日から公開、
はい、
犬王ですね。
犬王です。
時代劇ロックアニメーション、
ミュージカルアニメーション、
ミュージカルアニメーション、ね、
バイ大島、
できるだけね、そう僕が勝手に名前つけてるんですけど、できるだけ音がいいところで見た方がいいですね、絶対にね。
う
ん
うん、そうですね、映画館で見た方がいい。
ドルビー、
ドルビーとかね、うん、足の届く範囲で一番音のいいところで見てください。